暮らしの保健室。
教えて足長さん。
この番組は足長保険の提供でお送りします。
ここは保険の悩みを持った人の集まる暮らしの保健室。今日はどんな悩みを抱えてやってくるのかな。どうぞ。
足長先生こんにちは。
こんにちは。
先生、5月も後半に入りまして、
はい、
カラッとお天気いい日が増えてきましたね。
そうですね、本当にね、やっぱり5月って一年中で一番季節ですよね。
そうですね、すごい清々しくて爽やかですよね。
特にね、本来はゴールデンウィークあたりなんかさ、日差しがなんかこう強くて日焼けしたりね、
初夏みたいでしたよね。そうそう、うん、先生、この5月って結構空気も乾燥していますので、火災に気をつけないといけない季節でもあるんですよね。
あ、そうなんですか、今の時期って、
はい、うん、そうですね、結構最近も火事のニュースもありまして、先生、火災のリスクに備える保険といえば火災保険でしたよね。
そうですね、火災保険ですね。
はい、ということで今日は火災保険について改めて見ていきたいんですけど、火災保険の基本的な保障といえばどういったものがありますか。
まず保証のことで考えると火事でしょ、
はい、
と火災と、あとは落雷もそうなんですよ。
雷が落ちて、家電製品がショートしてしまったりとか、
まあ、うちに直撃ってこともあれば、
はい、
うちについている例えば給湯器関係とか電気回り関係がやられるなんてこともありますよね、
はい、
それから破裂爆発とかってガス爆発とかさ、
ああ
いったもの、この4つをひっくるめて、
はい、
火災のリスクなんですよ。要するに火災っていうところで、
はい、
次がね、風災っていうリスクがあって、
ええ、
そこはもう風災だから風ですよね。台風とか、
はい、
なんかもとか突風とか、そういう風と、
はい、
あとは雪ですよね。雪の重みで物が潰れるとか、雪が落ちてきて下の物を壊すとかっていう雪、それから今度氷ですよね。氷ってわかります？
わかりますよ、あの雪の大きな塊のような感じですよね。
氷の塊ですよね、
はい、
まあ、これ夏ね、異常気象かなんかとパーッとって、冬降るのあられですわね。
はい、そうですね。
あられなのでもう氷が降ってきて、
はい、
だからあのよく夏なんか、農作物かなんかに当たって葉っぱがみんなやられちゃって作柄が悪いなんてこともありますよね、こういう氷、それからあとはですね、水害とかね、
集中豪雨とか夏もあったりしますよね。
そうですね、水が上がるってやつですよね、川が氾濫したり水が上がったり、大雨によって土砂崩れが起きたりっていったこういう類ですよね、
はい、床上浸水が起きてしまったりとかありますよね、
そう、
はい、
まあ、その他には盗難とかね、
はい、
多物の飛来とかなんかなってくると、
物が落ちてくる、
物が落ちてきたりとか、最近は道が良くなったんであれですが、年配の方なんか、うちの前なんかよくダンプ取ってさーって石飛ばしてガラス割れたんよとか、こんなのもそうですし、
はい、
盗難って言ってくると住宅の鍵を壊されたとか、
はい、
窓ガラス割られてとか、
はい、
でそれで家財を取っていかれた家財だとかとかなってきますしね、
はい、
ただね、火事場泥棒は違うんですよ。
火事の時にそれに便乗して物を取ったりとかする泥棒ですね。
で、一番最後はあれですね、それ以外の偶然な事故ということで、
はい、
あのうちの模様替えをしていて壁に穴開けちゃったとか、あの机振り回して穴開けちゃったとか、
はい、
うちの中で子供があのなんていうんですかね、ボール投げてガラス割っちゃったとか、大型テレビをひっくり返しちゃったとか、
はい、
こんなものも出たりとか、バット振り回したらすっぽ抜けてガラス割ったとか、
へえ、そうか、
でもっと広げていくとね、この電気的事故と機械的事故なんてあるんですよ。そうするとね、あのだいたいこういうのつけてた方がいいなと思うのはね、今のエコなお家であのソーラーパネルを積んでたり、昼間の電気を貯めておいて夜使うっていう電池付きの家なんてあるんですよ今。
うちも実家が屋根にソーラーパネルついてます。
お湯回すんじゃなくてね、昔お湯回すのは流行りましたけどね、朝日なんとかなんていうのがね、まあ、今の新しいやつは昼間の電気は使って余ったものは貯める、
はい、
で夜その分を使うので、そういうのあった方がいいかもしれませんね。
なんか火災保険っていう名前だけ聞くと 火災に限られているイメージですけれども、うん、そうではなくて風災のリスクとか水災、盗難、破損、爆発、あとさまざまな日常のリスクまでカバーしてくれるって考えると幅広いですよね。
まあこれが補償のリスクの数っていうか、どんなリスクが出るかっていう横の広がりと、うん、それからやっぱりいくら出るかっていう縦ですよね。
保証額、
この保証額っていうのがやっぱり大事になってくるので、建物であればいつ頃にどのくらいで建ったお家だというものが分かれば一番簡単ですよね、
はい、
例えば10年前に2000万で建ったうちだと、
はい、
すると今建て直すといくらかっていうのは、まあ、その時の物価とか、まあ、建築費とかなんかの網羅したような、
はい、
みんな加味されたような係数があって、
10
年前と比べれば今は物価が安くなって材料も 0.9 かければいいですよとか、
はい、
反対に 1.1 にして1割ぐらいは余計かかりますよと、
うん、
その頃から見ると消費税が上がっているので、
はい、
その時の2000万は今の価値にすると2100万必要ですと、うん、そんな感じで計算するんですね。
あ、じゃあ10年前の同じ金額に今もなるとは限らないですよね。
限らないですね、
はい、
そういうふうにして決めていくって言うんだけども、うん、まあ新潟のあたりのお家だと増築を重ねてる家とかもあるでしょ。
あ、そうですね、お家が、うん、あの元のベースがあってご家族が増えたから、うん、ちょっとずつこうリフォームしていくっていう、
ね、はい、古いところがあって新しく作ってまた新しく作って、で、あのもう古くなったので古いの壊してまた真ん中ぐらい古いところにくっつけてとか、
うんうん、
で一体いつ作ったうちかわからないみたいなのあるじゃないですか。
、はい、そういう場合は
そういった場合はね、床面積で出すんですよ。
へえ。
床面積がだいたい60坪あるよとか40坪あるよって言ったら、新潟県だったら坪の平均単価っていうのは建築費このくらいですよと、だいたいこう出していく、
いろいろなこう決まりがあって、それによって保証額も設定を変えていけばいいっていうことですかね、
うん、そうですね、
うん、
でこの保証額っていうのは一回しっかりやってしまえばだいたい大丈夫だと思うんですけども、
はい、
今時の保険はみんな進化といって立て直せるだけの金額を計算してやってますので、
はい、
やっぱり動くんですよね。今の建築費というのが上がってきているようであれば、うん、立たなくなってくるので、
はい、
やっぱりそれなりに上げていかないとダメだし、
うん、
今回みたいに消費税が上がったとかって言ってくるとまたそこで、
うん、
で、まあ、世の中が変わってきて輸入品が今度減ってきたために原材料費が上がるなんてこともあるかもしれませんよね、
うん、
水回りのトイレとか、お風呂とか、
はい、
ああいった水回りの道具が輸入されないためにお風呂ができないとか、
うん、
なんかなってくると、
はい、
じゃあ今度はだんだん国内にシフトしてきて、水回りのところってのはそもそもが今まで100万だったのが150万見なきゃないとかっていう世界になってくればまた変わってきますよね。
そうですね。
だからやっぱりここの金額ってところはしっかりあれなんですよね、見てもらいたいところですね。
そうですよね、うん、もしいざ火災にあってしまってお家を建て直したりしないといけないという時に設定されている保険金額でカバーできないってなってしまったら、
うん、
それこそせっかく加入してたのにってなりますので、
そうですね、
きちんと見合ったもので設定するということは大事ですよね、
はいは
い、ということで先生、今日のまとめをお願いします。
はい、保証金額はしっかりと、はい、
保証金額はしっかりと、
しっかり覚えておくように。じゃあまた来週。
今日お話しした内容は個々の契約内容、条件によって内容が違ってくる場合がございます。個別の契約に関するお問い合わせ、ご質問は足長保険0250-431791 までお寄せください。この番組への質問、感想、ご意見はメールまたはファックスでお寄せください。メールはmail@chat761.com、 ファックスは0250-235100です。お寄せいただいた方全員にオリジナルグッズをプレゼント、お待ちしてます。保険の見直し、保証内容の分析など皆様から最もご要望の多い内容をご利用しやすいパックにした当社オリジナルサービス、足長安心パック、好評受付中。詳しくはホームページ足長保険で検索してください。または電話0250-431791までご連絡ください。お待ちしてます。
あ、もう時間です。それでは来週この時間、この保健室であなたからの相談待ってます。 お相手は足長先生、石川でした。
暮らしの保健室、この番組は足長保健の提供でお送りしました。